はい、どうもこんにちは、須田修吾です。よろしくお願いします。今日はね、2018年2月の6日なんですけども、なんか花粉飛んでません？気のせいですか？心なしか目が痒かったり、最近鼻がね少し出るようになってきたんですけど、花粉なんか飛び始めてる気がするんですけど、花粉症の方どうですかね？体調とか悪くなったりしてませんか？花粉が飛び始めると、花粉症の方だと、症状がいろいろあると思うんですけど、私の場合は目が痒くなって、鼻水が出てね、鼻詰まりとか起きたりするっていう、すごく一般的な症状が出るタイプなんですけども、やっぱ鼻詰まりが起きると脳に酸素が行かなくなるんでしょうね。行かないっていうか、脳の酸素が足りなくなるんでしょうね。ずーっとぼーっとしちゃうんですよね。花粉症になってない時でもぼーっとはしてるんですけど、なおのこと鼻が詰まって、で、その酸素が行く行かないっていうか、鼻が詰まってるっていうことに、なんていうんですか、気が取られてしまうっていう、わかりますかね、この感じ。なんかお酒とか飲んだ時って、ちょっと鼻詰まりになったりするじゃないですか。ああいう感じじゃなくて、花粉症の鼻詰まりとかって、片方ずつなるんですよね。片方ずつこう鼻が完全に詰まって、で、例えば右が最初詰まってたら、だんだん時間を置いて、今度右が開いて、で、今度左が詰まってっていう、なんかそういう仕組みになってるらしいんですよ。その、なんていうの？いや、別に、そんなさ、右が詰まってたら今度開いて左が詰まるんだったら、こう、両方ともいい具合に開けといてくれないのかなっていう。そういう気持ちもあるんですけど、まあね、人間の体って不思議で、これでうまいことやってるっていう認識なんでしょうね。まあ当の本人からすれば、とてもそれはストレスになってしまうんですけども。で、なんか鼻うがいをやっぱりするといいっていうのを聞いて、私は夜やっぱ眠れないんですよ。寝る時も鼻が詰まってると、やっぱそのね、普段のその寝る時の呼吸って、やっぱりこう鼻呼吸でこう睡眠をなんて言えばいいの、鼻呼吸なんですよ。とりあえず鼻呼吸だから、鼻が詰まってるってなると、やっぱこういつもの感じと違くて、全然こう眠りにつけないんですよ。そういう時に、水に食塩をこういっぱい溶かして、食塩水、しかも結構濃度高めの食塩水を作るんですよ。で、それを鼻からね、入れて、で、口から出すっていう、鼻うがいですよ。鼻うがいをすると、いや、すごいですよ、あれ。鼻うがいめちゃくちゃ効果ありますよ。ただやりすぎると、その鼻の中のなんか粘膜とかをこう全部きれいに洗い流しちゃうから、ウイルス感染とかしやすくなっちゃったり、あと炎症を起こしちゃったりっていうのがあるみたいなんですけど、ほどほどにね。本当夜どうしても眠れないとか、どうしても気になるっていう時にやるととてもいいと思います。はい。そのシーズンの時にね、こういう話をすればいいんでしょうけど、なんか最近ね、その花粉の症状っぽいのが出始めてるんで、これそろそろやばいのかなって。いや、最近だとなんかインフルエンザがねすごく流行ってるっていうのをよくネットとかで見たので、 まあ、私結構仕事をするのにノマドワークっていうんですかっていうので、まあ、某スターバックスとかに行ってね、仕事をしてたりするんですけど、まあね、インフルエンザが流行ってる中で、そんな密集、人が集まって、でさらに密閉、こう閉じられた空間にそんだけいたらちょっと危ないですよね。インフルエンザってやっぱ感染力がすごいですから、その辺を考えたらやっぱり家にいるのがすごい安全だなっていう結論に至って、最近はねもう全く行ってないですね、某スターバックスには。で今度ね、そのまあインフルエンザが終わったと思ったら今度花粉がやってくるでしょ。多分もう3月ぐらいにはやばいんですよ。私の家住んでるところが結構山の方なんですけど、家のすぐ裏が杉林になってて、とにかくねやばいんですよ、杉花粉が。だから車のフロントガラスとかも真っ黄色になりますからね。本当にすごいんですよあれ。ウォッシャー液とかでこう洗い流そうとすると、そのワイパーで避けたそのウォッシャー液がこう真っ黄色の汁になってるんですよ、花粉がこうびっしりついてるから。いやあれもう見るだけでこう目が痒くなってきますよね。はい、というわけで、本日第13回目のすだらじなんですけども、皆さん今日は2月6日、明日は2月7日、2月7日は何の日でしょう。そうです、私須田修吾、明日で26歳を迎えます。お誕生日です。なんか順番がおかしかったですね。まあ、とりあえずお誕生日です。おめでたいですね。おめでたい。というわけで今日は、まあ、お誕生日スペシャルってわけじゃないですけど、普段なかなか答えないような質問をいくつかいただいていたので、それをね、答えていこうかなと思います。なんでちょっといつもとね、なんだ、雰囲気が違うというか、だいぶプライベート寄りな内容になっていますので、その辺をご理解いただければなと思います。それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではまず一つ目の質問を読みたいと思います。いつ頃から青色が好きなんですかという質問なんですけども、私青色が好きって何かで言いましたかね。なんか言ったのかな、言ったのか、この人青色が好きなんだなって察したのかわからないですけども、まあ青色好きです。色の中では多分一番好きな色って言ってもいいんじゃないですかね。でまあいつ頃からって言われると難しいですね。なんか気づいたらもう好きでしたね、青色が。何なんでしょうね、別に他の色が嫌いとか嫌とかそういうのはないんですけど、青色だけは好きって言えますね。何なんだろうな。昔、これ分かる方いるかどうかちょっと謎なんですけど、ドラゴンクエスト歩くんですっていうのあったの知ってますかね。たまごっちとかデジモンが流行ってた頃、ちっちゃい、ね、モノクロのドットの携帯ゲームですよ。 スライムの形した歩くんですっていうゲームがあったんですよ。それの初代ですね、初代を私持っていたんですけど、その歩くんですの青がめちゃくちゃ好きだったんですよ。何色って言えばいいんだろうな、まあ、水色寄りの、まあ、ドラクエのスライムいるじゃないですか、あれの色っぽいような、ちょっと表現が難しいんですけど、とりあえず水色寄りの青だったんですね。でその歩くんですの色がめちゃくちゃ好きで、本当もうどこ行ってもその歩くんですを持ち歩いてて、であれって、まあ、多分大体の方がやったことないと思うんですけど、なんか中に万歩計みたいな機能がついてて、でこの地図があるんですよ、そのゲームの中に地図があって、そのエリアによって例えばその洞窟とか毒の沼とか、草原とか、まあ、なんかいろいろエリアがあるんですけど、そのエリアでその自分の育ててるスライムを育成することで、そのエリアによったスライムになんか進化するみたいな、そういう内容なんですよ。うん、で、まあ、その歩くんですをとりあえずね、もういつもこう持ち歩いては、この中にね万歩計入ってるんで、本当はね自分が歩かないとダメなんですよ。名前にもね歩くんですってなってるくらいだから、本当はまあ腰とかにつけて自分で歩かないといけないんですけど、まあねシャカシャカ自分でこう振って、でこれぐらい進んだなとか見て、このエリアだったらバブルスライムになるぞとか、なんかそういう思い出があるんですよ、歩くんですに。だからその辺ぐらいからかもしれないですね、その青が好きってなってきたのは。うん、多分そういう、なんて言うんでしょうね、歩くんですが本当に楽しかったんですよ、そのいい思い出としての歩くんですがあるんです。その歩くんですのいい思い出があるから、今青が好きって言ってる自分があると思うんです。そうなんです。うん、だから多分色に限った話じゃないですけど、やっぱり好きになるきっかけっていうのは何かしらね物事にはあると思うんですよ。でたまたまそれが自分の場合は青っていう色を好きになるきっかけが歩くんですだったっていう、綺麗にまとまりましたね。うん、だいつ頃歩くんですっていつ頃なんだろう。なんか一時期そのたまごっちとかデジモンとかもそうですけど、なんかそういうちっちゃいドットの液晶がついたゲームが流行ってた時期ありますよね。あれいつぐらいなんだろうな、2000年か2000年なる前、1998年とか9年とか多分だと思うんですよね。ピカチュウのやつもありましたよね。ピカチュウのなんかちっちゃいゲームボーイの形したピカチュウの、同じようにマンポケみたいになってるやつ、名前忘れちゃったけど、ポケットピカチュウみたいな名前だったかなってありましたよね。なんかそれのライバルじゃないですけど、それと同じ時期だったんですよ。うちの兄がそのピカチュウのやつ持ってて、で自分が歩くんですだったんですよ。うん、なんかそうだな、そうだそうだ、うん、そう、あれっていつぐらいなんだろうな、小学生の時、小学何年生だろう、ちょっと忘れちゃったんですけど、うん、とりあえず歩くんですが好きだったんです。はい、それきっかけで青で、まあちっちゃい頃の夢じゃないですけど、なんか大人になって車をね運転するようになったら青い車に乗りたいなってずっと思ってたんです たまたまその頃はね、スバルのインプレッサかな、多分インプレッサだと思うんですけど、青のインプレッサって、まあ今もですけどいっぱいいるじゃないですか。でその青のインプレッサがやっぱ子供ながらにすごくかっこよく見えたんですよ。だそういうのもあってなおさら、あ、青い車いいな、青がいい、青がいいってなって、でそれ以降もやっぱこう色を選ぶ機会ってやっぱいろいろあるじゃないですか。そのなんだ、ゲーム機を一つ買うにしても、まあ、ゲームボーイとかだったらいろんな色ありますし、例えが思い浮かばないけど、同じ商品でも色違いとしてね、こうバリエーションがいくつかあったりするものっていっぱいあるじゃないですか。でやっぱりその中でも青がいいって、青がいい青がいいってなって、そのまま成長して、まあ、今に至るわけですね。私のねツイッターのアイコンなんかも青いシャツ着て背景が青空ですからね、もう完全に青が大好きマンですよね。まあなんかそういう感じです。はい。なので案外これ人の何て言うんですか、好きな色、どうして好きになったのとか、そういう由来を聞くのって楽しいかもしれないですね。はい。まあ、私は歩くんですがきっかけで青が好きっていう自我が芽生えたというお話でした。はい、それでは続いての質問です。ちょっとね今回質問似たようなというか同じような答えになるなと思ったので2つ読みたいと思います。1つ目が友達になりたいですという、ただそれだけ、質問ですらないんですけど友達になりたいですっていうのが来てました。でもう1つが、最近須田さんのことを知ったのですが、どれだけの人徳を積むことで須田さんのような人気者になれるのでしょうか、という質問です。すごいですよね。そんなに人気者なのかな。まあその辺はちょっと私の口からはね、なかなかこう何とも言い難い部分があるんですけども、はい。というわけで、まあその友達になりたいですというのと、どれだけの人徳を積むことで須田さんのような人気者になれるのでしょうか、という2つの質問、なんですけど、大人になってから友達を作るってすごくハードルが高くないですか。学生時代の友達って言い方変ですけど、今何人ぐらい生き残ってますかね。だいたいその学生時代の友達っていうのは、その最終学歴の時の人たちが、まあその後ね、社会人になってからもずっと付き合いのある友人になるって言われていますよね。例えばその私の場合高卒なので、高校の時に付き合いのあった友人たちが社会人になってからも付き合いのあると。例えばそれがまあ大学を卒業した方だったら、大学の時の友達がそのままね、社会人になっても付き合いのある友人になるって言われてますけども、その人たちからさらに社会人になっても、やっぱ成り立ての時って、そのやっぱ学生の時との、まあ社会人と学生とでこういうところ大変じゃないみたいな、そういう、なんて言えばいいですかね、こう分かち合うためにこう仲間を通じていろいろこう内輪のコミュニケーションみたいなのを取っていくと思うんですけど、やっぱそれが社会人、例えば5年目とか10年目とかってなってくると、人付き合いとかもね、やっぱ変わってくるですよ、来るですよ。ね、だからそうなった時に、その学生時代の友達って 何人ぐらい生き残ってるのかなって、あの本当に生きてる死んでるとかの話じゃなくて、そのね、連絡網じゃないですけど、すぐに連絡してすぐ帰ってくるような、なんかそういう間柄の人とってどれぐらいいるのかなってふと気になりまして、でもう私の場合なんですけども、まあ、実質2人です。実質2人、本当に仲が今いいなって言える友人って多分実質2人ぐらいしかいなくて、でまあやっぱりその別にもともと友達が多かったとかそういうわけではなくて、でもかといって少なかったとかそういうわけでもないんですよ。やっぱり学校に行けば他のね周りの人とも話しますし、休み時間とかもね、まあいろいろたわいない話をしてましたし、ただやっぱそのクラスメートとして仲がいいと友人として仲がいいってなると、やっぱりこうちょっと違うと思うんですよ。でさらにその友人として仲良くなっていた人たちでも、やっぱその学校っていう一つのなんていうんですか、あれ生活の場、生活環境の場の中の人たちから、なんて言うんだろう、言い方が良くないですけど、その学校っていうコミュニケーションの中でできた友達なわけであって、その括りが大きく、まあ、社会ってなると、やっぱりその友人として、まあ、付き合っていく人間として見ていく部分ってすごく変わってくると思うんですよね。うん、だから結局まあお互いにね疎遠になっていってしまったりっていうのがあると思うんですけど、そうなった時にじゃあ社会人になってから友達ってどうやって作るんだろうって、そもそも友達を作るっていうことを意識したことがないと思うんですよ、大体の人って。うん、だからね難しいですよね。まあ今だったらね、それこそツイッターとかで趣味のね合う人を探すっていうのはすごく簡単になりましたよね。うん、多分自分が、まあ、仮に学生の時だったとしてですよ、学生の時ってそういう共通の趣味の人を探すってなると、まあどうすればいいんだろうって感じですよね。ツイッターだって流行ってたのかな、自分の時は。まあ、もちろんツイッターはありましたけど、でも多分というか自分の周りでやってる人ってまずいなかったですね。だって自分自身もツイッター始めたのがほんの 2,3 年前ですからね、社会人になってからなんで。うん、だってあれですよ、全略プロフィールとかが何一番そういうなんて言うんでしょう、なんか出会いを求めるじゃないですけど、全略プロフィールがブイブイ言ってた時代を生きていた人間なんで、うん、だから難しいですよね、そう考えると。だから友達を作るってなかなかできないことだなって。うん、あとは何そのそういう風に難しく考えてる自分がいるから、余計にこの人は友達と言っていいのかなみたいな、あの友達と呼ぶことにすごくためらいができてしまうって言えばいいんですかね。なんかこの人は確かに仲良くしてもらってるけど、私とあなたは友達ですよねみたいな、その確証がないから、あの友達なんですっていうことにすごくためらいを感じてしまうっていう、この気持ち分かりませんかね。あのおそらくそのやっぱ心の距離っていうのが大事じゃないですか、人付き合いにおいては。心の距離的には 多分もう友達なんですよ。友達なんだけど、あれってこの間知り合ったばっかりなのに、もうこの心の距離感でやって、でもこの状態でこの人って私の友達って言って差し支えはないでしょうかみたいなね、なんか、ね、気難しい感じかもしれないですけど、友達っていうハードルをいつの間にか自分がすごく高く設定しているような気がしちゃうんですよね。だからその分、そのなんていうんですか、自分が認められたって、まあ、その他の方から友達です友人ですみたいな感じで、例えばその紹介をされたとかってなると、やっぱその分すごく嬉しいですよね。やっぱり一つの居場所ができたなみたいな、そういう感覚になって、やっぱりすごく嬉しいですよね。だから、まあ私自身ね、結構なんていうんですかね、人を選ぶというか、結構性格を見てしまうというか、そういう部分があって、やっぱりなんていうんだろうな、急にふと付き合いが面倒に感じる時とか、多分に結構ねこういう方いらっしゃると思うんですけど、急にふともうなんか全てのつながりが面倒くさく感じるみたいな時期がやってくるタイプの人間なんですよ。これ分かる方多分ねいると思うんですよね。だからその状態に陥ってもこの人とはつながっていたいみたいな人はいるんですよ、必ず。それがまあ今のね、プライベートで仲良くしてもらってる友人たちでもあるんですけども、だからそうなった時でもこの人たちからは見捨てられたくないなみたいな、なんかそういう気持ちにさせてくれる人、すいません、なんかすごくわがままを言ってるみたいな感じですけど、なんかそうなった時に、あ、この人は自分にとっての友達なんだなってこう自覚するタイミングでもあるっていう感じなんですよ。なんかね難しいけど、でも多分その大人になってから友達を作るって難しいなって感じてる人は多分ほとんどの人そうなんじゃないかな。結局なんかね、仕事の関係で仲良くなった人とかもいるんですけど、いるんですけどっていうか、まあいますけど、その人ってなんか友達っていうジャンルでいいのかなみたいな、仕事の人なんじゃないかとか、なんか難しいですよね。友達って言っちゃえばいいんですけど、ただ友達ってなんだっていうなんかそういう話に戻っちゃう部分もあったりして、だからすごく難しいけど、でも嬉しいですよね。なんかその友達になりたいですってこういう風に言ってくれると、まああのね、私が友達になりたいかどうかは別ですけどね。別ですけど、はい。まあでも嬉しいです、とても。ありがとうございます。でですよ、でこのどれだけの人徳を積むことで須田さんのような人気者になれるのでしょうかっていう質問なんですけど、人気者なんですかね。まあ、あのよくね、いろいろネタにしていじってもらったりはしてますけども、これはねすごく真面目な話をしますよ。すごく真面目な話をしますけども、多分その、まあ、周りの方からいろいろねいじられたりしていて、その光景をいいな、すごい人気者だなあの人はっていう風にね、その感じていらっしゃるのかもしれないですけども、一つアドバイスをするとすれば、自分のいじられ方を自分から提示するっていうのは すごく大事なことだと思います。はい、これなんかそう言うと自分がすごくね計算してやってるって思われるかもしれないですけども、でもこれはとても大事だと思います。なんでそうするか、なんで自分から自分のいじられ方を提示するかっていうと、やっぱりまあ一つの大きな目的としてストレスを減らすことっていうのがあるんですよ、自分自身のね。例えばね、たまにこうこの人は何がしたいんだろう、この人ちょっと瞑想してないかみたいな、やたらとこうね人に変な絡み方をしたりしてる人っていうのたまにいますけども、なんかそうじゃなくて、私はこういう風にいじってくれればそれなりの対応をしますよみたいなのをあらかじめ自分から提示しておくんですよ。そうすれば周りの人もいじり方がわかるんですよね。この人にはこういう風にするといいんだ、こういういじり方が認められてるんだっていう認識になるので、だから最近はちょっと落ち着いたかもしれないですけど、一時期須田クソコラが流行ってましたけど、あれだってもともとは私自分自身で自分をなんかそのネタ画像みたいな感じでフォトショップとかでねいじっていたりしたら、周りの人もいろいろやってくれるようになったっていう、まあもちろん多分一番最初の最初はフォロワーさんからやってもらったみたいな感じだったかもしれないですけど、でももともと自分の画像を使って自分からなんていうんですか、そのネタ的なものをいろいろ出していたっていうのがあるので、まあこの人はそれが許される人なんだみたいなのをあらかじめ自分から作っていったのかなっていう部分はありました。はい、なんでこれは別になんていうんですか、その人徳動向とかなんか人気者動向っていうのに限った話ではなくて、それこそ例えばそのウェブサービスとかでも同じですよね。このサービスはこういう使い方ができますよみたいなサンプルを載せておいて、それをきっかけにユーザーが増えていくわけですから。だから結局須田っていうコンテンツがあって、その須田をこういう風に使えますよって私自身からその提示して、それを見た他の方が、あ、じゃあ須田をこういう風に使ってみようとか、こういうクソコラを作ってみようとかってなっていくので、自分からやっぱり何かするっていうのは大事だと思います。別に例えばね、そのフォロワーを増やしたいからいろんな人フォローしまくったとか、そういうのでもまあいいかもしれないですけど、やっぱり数よりも質だと思うんですよ、そこはね。で、まあ最近私フォロー返し、フォローしてもらってそれを見てこの人フォローし返そうとかっていうのを最近ね、ちょっとサボり気味なんですけども、やっぱりフォローしたらなんかこう何かしらね、こういいねをするとかリツイートするとかリプを飛ばすとかっていうのをやり合う関係がやっぱり理想なのかもしれないですけど、まあそれも難しいですよね。さっきのね、友達云々の話じゃないですけど、やっぱりツイッターの中でまたさらに私とかであればデザイナーとかそのウェブ関係の人たちがこう寄ってるわけじゃないですか。そのツイッターという世界の中でさらにウェブとかデザイナーさんのなんて言えばいいの、界隈で寄ってるわけですから。だからその中で例えばね、なんかこうないですけど下手こいたとかなんだろうね、なんかあの人は若い女の子ばっかりにリプを送ってるよとか、そういうのが もしあったとしたら、やっぱりそれはそれで、その界隈の中で問題になるわけですよ。あいつはそういうやつだみたいな。陰口ですよね。まあ言っちゃえば。なんかそういうのが、なきにしもなんですよ。だから、その界隈でのやり方っていうのももちろんありますし、その界隈に限らず、その人自身のやり方っていうのは、やっぱりあると思うんですよ。だそれがたまたま自分の場合は、そういう、須田自ら、こういう使い方をしてくださいみたいな、まあ、あの、例を示したら、みんながそれに乗っかってきてくれたっていう。だから、なんて言えばいいんでしょうね。その自分を知ってもらうためには、やっぱり自分からアクションをしないとね、どうしようもないと思うので、うん。まあ、あとはその、ね、自分が人気者になりたいっていうだけで、もっと私を見て、もっと私を見てってなってたら、やっぱり何にもならないと思うんで、これもあの、誰かが最近ツイッターかなんかでね、つぶやいてたのか何なのかちょっと忘れちゃったんですけど、なんか最近見かけたんですけど、やっぱり自分に例えばいいねがいっぱい欲しかったら、自分も人をいっぱいいいねしましょうっていうなんかを見たんですよ。ツイートかな、なんか見たんですよ。だからまさしくこれで、別に自分のいいねが欲しいがために人のツイートをいいねするんじゃなくてですよ、この人のツイートいいなって思ったら、深く考えずにとりあえずいいねをしてみようとか、この人がなんかこう困ってるなとか、なんかこう情報を欲しがってるなっていうのを感知したら、ちゃんとリツイートしてあげるとか、なんかそういう、やっぱりね、あの、見返りを求めるじゃないですけどね、見返りを求めるじゃないですけど、やっぱこの人にはお世話になってるなって思う、なんかそういう状況というか心境というか、そういうのがあるっていうのはやっぱり大事ですよね。うん、私はね、その辺を結構ね、あの、おろそかにしがちなタイプではあるんですけど、はい、でもやっぱりこの人はよくリプをくれるなとかってなると、その人に逆にリプを送りやすくなりますよね。うん。だから、まあよく言うじゃないですか、人間は鏡だみたいなことよく言うじゃないですか。うん。だから、そうなりたいんであれば、まずは自分から誰かをそうしてあげるっていうのが一番だと思います。だから仮にこの、ね、質問を送ってきてくれた方が、まあ言い方は変ですけど、人気者になりたいのであれば、誰かを人気者にさせてあげることが大事なんじゃないかなって。人気者にさせる、うん、まあ、あのね、こうちゃんといいねをしたりとか、まあ、ちゃんと人を見るっていうことですよ。うん、正しいか分かんないけど、ちゃんと人を見れば、その人もちゃんと自分を見てくれると思うので、そういうのも大事だなって思います。うん、深い話ですね。まあなんかそんな感じです。何かしら一つでも伝わるものがあれば嬉しいです。はい、あの、もしね、もうちょっとこの辺詳しく聞かせろとかあれば、質問箱からね、また質問を送るなりなんなりしていただければなと思います。ここからはフリートークのお時間です。まあね、今日ほとんどフリートークみたいなもんだったんですけども、ついにね、明日ですよ。2月7日で、私26歳になってしまいますね。なんかね、老けて見られるみたいで、この前も、まあ、知り合いの方とね、久々に会ってご飯を食べたんですけども、あれ、須田君ってまだ30なってないよねって、急に言われたんですよ。 30なってないよねってことは、30になってるかもしれないって思われてるっていうことですよね。うん。まだね、まだ25ですけど、まだ25の状態で、30なってないよねって、やっぱ少なくとも27、8とかには見られてるっていうことですよね。うん。まあ。でも、多分25前後の人って、なんか一番年齢わからなくないですか？なんかね、25歳って存在しないんじゃないかっていう変なこと言ってるのはわかるんですけど、なんか25歳ぐらいって見た目年齢で存在しないんじゃないかなってちょっと思ってて、20とか例えばその17、8とか20、22歳ぐらいまではあるんですけど、その後はだいたい32歳とかになる気がするんですね。その見た目年齢的な話ですよ。なんか25歳前後の人を当てるって難しいなって最近ねすごく思うんですよ。うん。もちろんね、私の周りはね、もちろん25歳前後の人ばっかりですけど、それぐらいの人が多分一番年齢わかんないんじゃないかなって。で、その私がよく言われるのは、すごく落ち着いてるよねって言われるんですね。うん。落ち着いてるんじゃなくて、何も考えてないから何も喋らないだけ本当にね、何も考えてないだけなんですよ。一緒にね、ご飯食べに行っても、その場その場の質問とか話に答えてるだけで、なんかこう、ね、よく言うじゃないですか、大人の沈黙？なんて言えばいいの？大人の静けさ？なんて言えばいいの？なんかよく言うじゃないですか、なんかその、背中で語るみたいな。なんかそういうのじゃなくて、単純に何も考えてないから、何も喋らないだけで、だからそれで、なんかすごく落ち着いてるよねって言われると、まあそうじゃないんだけどなって、いつもね、こう思ってるんですよ。うん。まあなんかそれだけなんですけど、だから、だんだんその見た目年齢に実年齢が追いついてきてるのかなって。ね、よく老けて見られる人って、その見た目年齢に年が追いついた時に、その実年齢よりも見た目が若くなっていくみたいなこと言うじゃないですか。例えばその私の場合は仮に30歳に今ね、見られているとしたら、例えば30、35、40ってなった時に、見た目がその若く見られるよっていうのがあるんですって。どうやら。だから、ちょっと楽しみでもあるし、なんか、その頃は何やってるんだろうなとか、不安でもあるし、うん。やっぱり、昔って、小学生ぐらいの時とかって、やっぱ、誕生日が来るたびに、もっと早く年を取りたいって、もっと早く大人になりたいって、思ってたんですけど、やっぱこう、いい加減、なんていうんですか、年齢に、自分が追いついてるかなとか、なんかそういうことを気にし始める年になってきましたね。いい加減。まあね、まだ26ぐらいで何言ってんだって思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、やっぱりこう、ね、いろんな人を見て、それでまあ自分とね、こう照らし合わせてとかってなると、なんかもう26歳って、本当に大人なんだなって、 ね、なんかこう思ったりするんですよね。なんかこのまま本当に年を取っていってしまうんじゃないかなって。ただ年齢っていう数字だけが上がっていって中身が伴っていかないんじゃないかなみたいな。でも案外そういう人たちがいっぱいなんじゃないかな。大人ってなんだろうみたいなのをね、なんか本当にね、ぐるぐる考えちゃうんですよね。まあ、考えてもね、どうしようもないことですし、ね、一人一人ね、十人十色、いろんな人生があって、いろんな生き方があってみたいな感じだから、気にすることもないのかもしれないですけど、やっぱり、年相応のね、その生き方というか、人生というか、なんかね、やっぱあるじゃないですか。だから、あの枠にはまるとか、なんかそういうね、枠、型にはまる、なんかそういうことを言いたいんじゃなくて、なんて言うんでしょうね、やっぱ自分がね思い描いていた大人っていうものに果たして近づいていっているのだろうかみたいな、そういうね、ちょっと悩みがね、逆に増えてきてしまいましてね。まあ、ね、もう周りの友人なんかも結婚してね、子供がいてみたいな状態なんで、なおさらなんかそういうのを感じてしまうのかもしれないですけど、でも、ね、仮に26歳で、ね、結婚して子供もいてって、早い方じゃないですか、やっぱり。早い方だっていうのは、まあ、感じているので、それを比べるっていうのもおかしな話ではあるんですけど、でもやっぱり、まあ、その一番付き合いの長い友人ですと小学生の時からの付き合いなので、もう人生の半分以上ですよ、半分以上をね、その共にしてきた友人が今そうして一つのね家庭を築いているわけですよ。なんかやっぱ考えざるを得ないですよね、そういうことを。だからそれを見てなんか焦るとかはないんですけど、でもやっぱり考えちゃいますよね、いろいろと。なんかこういう話がしたかったわけじゃないんだよね、こういう話がしたかったわけじゃないんだけど、なんかもっとね、26歳になったらこういう風になりたいなとか、なんかそういう話をしたかったんですけど、26ですから、そろそろね、何かこう、ちゃんとした道というか、目指すべきものを目指していかないと、やっぱりね、取り返しがつかなくなってくるじゃないですか、だんだんと。始めるのに年齢は関係ないみたいなことを言いますけども、やっぱり、年齢が関係あるものだってありますからね。それはいろんな方にも言われてきましたし、やっぱり自分が見ていてね、いろんな職場でいろんな人を見てきて、やっぱりそれは思ってきたことなので、動けるうちにね、いろいろ動いておくのがベストだなっていうのは、本当日々常々感じております。はい。何の話なんでしょうね。もっと楽しい話をしたいんですけども、それで、すいません、全然話変わってしまうんですけども、さっきね、ツイッター見てたら、ちょっと気になるものを見つけたんですけど、2チャンネル、まあ、今5チャンネルらしいですけど、2チャンネルのまとめサイトの、アジャジャスターってご存知ですかね。私一時期まとめサイトすごい見てた時期があるんですけど、そのアジャジャスターすごい有名なとこなんですよ、大御所ですよ、もうまとめサイトで言ったら。そのアジャジャスターが2017年の12月26日からずっと更新がストップしていたらしいんです。でつい先日、今日なのかな、その公式のツイッターアカウントで、もうアジャジャスターの閉鎖をしますということが言われたみたいで、多分もうサイト自体がないのかな、今削除されちゃってるのかな、 うん、で多分アジャジャスター一度ぐらい多分見たことあるんじゃないですかね、皆さんも。あのヘッダー画像が何なんだろう、照英だと思うんですけど、照英がなんかヨガのポーズみたいのしてる、うん、なんかすごく複雑なヨガのポーズみたいのしてるヘッダー画像、一度ぐらい多分見たことあるかもしれないですけど、だからあれだけね長く続いたサイトが、ね、急にこうやって閉鎖になるんだって、うん、事情は全然わからないですけどもね、なんか感慨深いものがありますよね。なんでやめちゃうんだろうっていうのがまず一番ですけどね。なんか一時期、まあ今もそうかもしれないですけど、まとめサイトってすごくね毛嫌いされてるじゃないですか、そのアフィカスとかね言われてね。でもじゃあなんでそこがずっと なくならないであり続けるのかっていうと、やっぱりね需要があるからなんですよね。だって2チャンネル、まあ今5チャンネルですけどね、5チャンネル、2チャンネルのスレッドを見るまで、そこにたどり着くまでって難しくないですか。だってたまに私ねよくカメラの名前とかで検索するとそれ専用のスレッドが出てきますけども、たまにその検索結果にね、だってそういうのでなんかたまたまたどり着いたっていうのが多分ほとんどだと思うんですよ。なんかわざわざその2チャンネルのトップからスレッド検索して入るっていう人はもういないんじゃないかなって思います。だからほとんどがまとめサイト、2チャンネルっていうものはそのまとめサイトだと思ってたっていう人がいるぐらいですからね。だからなんかそうやって一つのね歴史っていうのも変ですけど、そういうとこはなくなってしまうっていうのは、まあ一部の方にとってはね嬉しいことかもしれないですけど、でも、うん、昔の一ユーザーというか、まあ閲覧者としてはちょっと寂しいものがあるし、なんでなくなったんだろうっていうのがまず気になりますよね。うん、ね、一時期ねだってそのまとめサイトだって著作権の侵害云々でね問題になったとこもありますからね。うん、その辺は一応ウェブに関わる人間としてはちょっと知っておきたいなっていう、すごく興味本位な部分だが大きいですけど、そのアフィカスアフィカスって騒ぐ人たちの気持ちもすごくわかるんですけども、やっぱりまとめサイトがなかったら2チャンネル自体全然盛り上がんなかったと思うんですよ。その、まあ、昔は別ですよ、そのまとめサイトとかがいっぱい出回る前、本当に2チャンネルの全盛期、まあ、私は全然その辺の時はインターネットに触れてないのであれですけど、だからどんぐらいの時なんでしょうね、面白フラッシュとかが流行ってた時期ぐらいなんですかね。うん、多分同じぐらいの時期ですよね。そのくらいの時に、そのくらいの時の、まあ、2チャンネルと今の2チャンネルっていうのを比べたら、やっぱり今の2チャンネルっていうのはまとめサイトがあって2チャンネルがあるみたいな、もちろん逆ですけどね、2チャンネルがあるからそれをまとめる人たちがいるっていうのは変わりはないですけども、でもやっぱりそういう2チャンネル独特のネタ、今だってねあるじゃないですか、そういうのが今こうして一般的にね広まって愛され続けてるっていうのは、やっぱまとめサイトのねその影響っていうのは大きいなって私は思うんですよ。うん、だからなんかもっとこう、私よく言うんですけど、概念を愛せないのかなって。もちろんね、そのなんかやっぱ2チャンネルも一時期天才問題っていうのがすごくね取り沙汰されてた時期がありますから、特にあの入速 VIP ですか、 VIP 版ですよ、私も一時期 VIP 版にね入り浸ってた時期があるんですけども、はい、 やっぱりそういうので、やっぱその問題になって、で結局廃れていくみたいなのはやっぱりありますよね。うん、何でもかんでも禁止にするのが正しいわけではないなっていうのをそこから感じましたね。うん、結局それがきっかけで VIP もね、全然最近は分かんないですけど、もう盛り上がりがなくて、で今は何ですか、オープン2チャンネル、2チャンオープン、なんかオープンなんとかみたいなのありますよね、あの天才フリーな、まあ、2チャンネルみたいな掲示板サイト、結局そっちの方が盛り上がったみたいな、うん、のがあるので、やっぱりそういう、まあ、うん、気持ちはわかるけども、まとめサイトのおかげっていうのは大きいのかなって、うん、だからもっとその概念的な部分を愛せれば、なんかこうもっとね、人類は平和に生活できるんじゃないかなって思うんですけどね。うん、でも、うん、わかる、気持ちがわかるだけに、なかなかその一言で完結させてしまうっていうのは難しいんですけども、だから今の、例えばなんかこうよくね、つまんないことで炎上するじゃないですか。うん、なんでそこに突っかかる人がいるのかなって不思議に思う部分もあるし、まあ確かにあなたたちの言い分もすごくわかるみたいな部分もあるしで、うん、だもっとこう、なんていうんですかね、なんかみんな余裕がないですよね。うん、その何突っかかるような人たちって、うん、なんかこうもっと概念的な部分をさ、もっとこうおおらかに愛せないかなって思うんですけどね。まあもちろん絶対にね、その絶対悪っていうのもありますからね。うん、これは本当にダメでしょうみたいな、ミサイル飛ばすのダメでしょうみたいなのはありますから、さすがにそこは、うん、どうかと思うよっていうライン引きはありますから、うん、でももっとね、なんかこうこれはこうじゃないだろうみたいな、なんかそういう一方的な否定じゃなくて、なんて言うんだろうな、もう互いに歩み寄るようなね、なんかこうあればいいんですけどね。うん、まあでもやっぱりもうクソなものはクソっていう方が楽な場合もあるので、うん、そこはね、こううまーくうまーくやり過ごせるような人がいいですね。うん、なんか積極的にこう燃やそうとする人たちもいますから、うん、なんかそういう人とはなるべくね関わらないようにして距離を置いて、うん、平和に暮らしたいですね。うん、平和に暮らしたい、それが一番だと思います。26歳は平和に暮らしたい、そんな須田修吾が今回第13回目の須田ラジオをお送りしました。ご質問等あれば質問箱をピングの方からよろしくお願いします。来週からはいつも通りの配信になると思います。それではまたお会いしましょう。